ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は先週お話ししてとっても面白かったので元町映画館の坂見誠さんにまたお越しいただきました。坂見さん、こんばんは。
こんばんは。またすいません、よろしくお願いします
なんか同じ時間喋ってるんだけどコーナーとしては、はい、めっちゃ坂見さんと喋ったイメージがあって
僕がちょっと韓国映画へのいい意味での怒りに溢れすぎて喋りすぎた感じでした。すいませんでした。
その熱量で、はい、韓国映画以外の映画はどんな風に紹介してくれるのかすごく興味があって、は
い、あ、韓国映画以外で、はい、そうですよね。そうですよ、韓国映画がいい、韓国映画がいいって先週言いすぎたんで、
うん、
大丈夫、日本映画もいいぞと。
お、
今回日本映画で
ご紹介いただける。
ご紹介いたします。5月1日から元町映画館で上映いたします。はい、街の上で、
うん、
はい、
5月1日から元町映画館で上映が決まっています。街の上で、はい、一体どんな作品でしょうか。
今をときめくと言っていいんではないでしょうか。今泉力也監督の
出た
という
もう間違いない。
もうちょっとどうかと思うぐらいのペースで最近作品撮られてて体壊さへんかなっていうのが
本当に
ひたすら心配ですけど、
今泉監督何人かいるんじゃないかしらっていうぐらい。そう
ですよ
ね、だ
ってこの1年2年で7、8本撮られてますよね多分。
そうですよね、
愛がなんだですごく全国的にはかなり、
はい、
かなり一般的に名前が知れたですかね。岸由紀乃さんと成田凌さんの、はい、まあ本当愛なんてクソくらいという恋愛映画でしたけどあれはすごい映画でしたけど、
ポスターは愛に溢れてたんですけど
ね。ポスターはねもうラブラブっぽいんですけどほんま愛がなんだっていうすごい映画なんですけど、ま
あ、それそうなんですよね。
それからもうどんどんどんどん撮りまして、
撮りまして
街の上でという映画、これ本当はね去年上映予定やったんですけど、うん、もうまさにコロナ禍と直撃してしまいまして、
なるほど、
丸1年伸びてしまったんですけど、これはもう今泉さんの作品見られてる方どうですかね、多いですかね、
うん、だいぶ
もう見ている人が増えてくる。今もね OS シネマさんでやってる あの頃、
うんうんうんうん、
あのモームスにハマるオタク文化たちを描いた群像劇の名手ですよ ね、東大きってのという感じの、
うん、
これもまさに群像劇で下北沢 を中心舞台にして、まあ、古着屋で働いてる、まあ、いかにも下北沢っぽい荒川青さんという、まあ若葉龍也さん、
うん、
顔見たら分かる人多いですかね。あの愛がなんだではあのすごい叶わぬ恋をしてて僕すごい好きなあのシーンですよ。あの幸せなりたいっすよねっていう、僕はあのシーン大好きなんですけど、
ね、グッときますよね
アドリブやったとかって聞いて震えたんですけどとかをやってるあの頃ではあのアディダスのジャージ入ってめっちゃ踊ってた人をやってる若葉龍也さんと、それを取り巻く4人の女の人との、まあ、恋愛物語と言っていいんですかね。群像劇が一番ぴったりときますね。
そうですね、下北沢を舞台にしたまあ、
若者たちのアーダコーダそうなんですよ、このアーダコーダがあの今泉さんの真髄というか、
うんうん、
今泉さんの映画ってあのなんかものすごくこの社会の問題を反映してとかっていう感じは全然
切り込んで
とかものすごい映画の中でものすごく厳しいことが起きたりとか恐ろしい目にあったりとか全然ないというかあの、ね、悪く言ってるような聞かれるんですけどあの本当ねこれ誤解を恐れずに言うと今泉さんの映画ってもうずっと喋ってるだけなんですよね、
まあ、そうですね、人間同士の会話がベースというか、
人間同士がなんか誰かに会いに行ったりちょっと街を歩いてるうちに知り合ったり、うん、ちょっとこの人とこの人が知り合ったりっていうのをただただ喋ってるだけがものすごく面白く撮ってくれる人ですよね。
そうですね、
まさにこの街の上でなんてもう、まあ、4人の女の人と、まあ、恋愛までは、まあ、元恋人とかいたりちょっと好きになったりとかいろいろしますけど、
はい、
まあ、その人たちとのちょっとしたやり取りがずっと面白い。
うーん、
でそうですね、 で下北沢という町がね、まあなんか我々関西の人間の勝手にくくってしまって大丈夫ですか、は
いはい、大丈夫ですよ、関西の人間です、関西の人間で大丈夫です、バリバリ関西です、
はい、実は下北沢出身とかじゃないですよ
違います、だったらめっちゃ言ってます私下北沢って言われて
あーそういう感じねって言われてるとちょっと悲しいんですけど、まあ、あの、まあいわゆるサブカルチャーの聖地ですよね、
うん、
まあ、
下北沢といえば
多分なんか分かんないですけど行ったことないんですけど、下北沢
ちょっとおしゃれで、
おしゃれで
なんか音楽もファッションも、でも最先端とは違う味わい深い、ね、こだわりのある人たちが集まってるイメージですかね。
ブランド物持ってるっていうよりかはちょっとこだわりの、あの
ヴィンテージとか、
ヴィンテージとかオーダーオーダーメイドでもちょっとあのハンドメイドよ
り
のやつとかを着てる感じの、あ、そういうところかなと思う。まあそういうところでもあるんですけど、
うんうん、
でもすごく我々神戸の人間からしたら、僕実は神戸の人間ではないんですけど加古川の人間なんですけど、
どこにでも馴染むのは大事なことですよ。
勝手に僕は最近神戸の人間と名乗ってるんですけど、うん、すごく神戸にもすごい近いものを感じる街が、すごく面白おかしく取られ、街が面白おかしく取られてるわけではないか、
魅力的に、
まあ、街が魅力的に取られてるんですけど、すごく元町あたりなんか特に元町映画館界隈なんかともすごい共通点のあるような感じだったりして、
確かに元映の一本南の筋で撮っていても、はい、
そうですね、
出来上がるんじゃないかしらっていう、
栄町とかあっちの方で撮ってても全然ありえる感じの、
あそこの喫茶店とあそこの古着屋さんとか、
この古着屋さんで青くん働いてるかなとか、
確かに街の中に気にしない人からすると埋もれてしまっているけれども、はい、立ち止まると魅力的な風景を生き生きと撮るのはもう今泉監督の手腕ですからね。
そうですよね、なんか下北沢が特別な映画なんかなと見る前は、
うんうん、
なんか下北沢に集まるおしゃれな人たちのあれこれでしょってすごい嫌な言い方
基本そういう立ち位置だよねなんだよ
っていう、なんだよって思って見てたら、あ、違った、あ、街と人とのその集まる人と町とのこの相性やったり、いろんなも、うん、その町と人を魅力的に撮ってる映画やったと、いい町を撮ったっていうか、
はい、
いい人たちの営みを撮ると町も一緒に美しく綺麗にまとまったという映画なような気がしております。
うん、でこう本来知り合いじゃなかったけれども、どこかで線がつながっていく感じの、うんうん、こうつながり方が膝を打つ毎回。
そうなんです
ね、あ、そう来たかっていう。今
泉さんはだからその辺のなんかあのロマンチストというとあれかもしれないんですけど、人と人とのつながりをすごいロマンチックに、ロマンチックって言ってもこう恋愛的な意味じゃなくて、すごく人と人とのつながりを本当ピュアと言ってもいいですかね。あのすごく信仰してる人やなと僕はですね、この人と人って分かり合える、分かり合えへんこともあるけど、つながっていけるっていうのをすごく信じてる人のような気がしますね。
そうですね、
他の映画とか見ててもちょっとそういう感じを、なんかだんだん、なんか結構ね映画自体は面白おかしかったりなんか、うん、ふざけてたりするんですけど、
あの、ね、ツッコミどころと愛おしさが爆発するキャラクターがものすごいたくさん出てくる。
そうなんですよね、人がおかしくてもう会話もアホなこと言ってるんですけど、あ、この人なんかすごい人が好きなんやなっていう、ちょっとした会話の切り取り方とか、それこそカメラでの追い方とかもすごいこだわってて、
いや今回ね、
はい、
それこそ言うと会話劇で、
はい、
微動だにしないカメラワークあったじゃないですか。ずっと同じ場所でずっと撮ってるっていう、もうなんか一部屋コントみたいなぐらい、同じセットでみたいな、
なんかそういう番組やったっけな
ぐらいの、ね、そこでものすごい劇的なことが起きるのかっていうと、うん、若い男女が別に恋愛もしてない、たわいもない話を
なんか気まずい
夜更かししながら喋ってるっていう、
なんかこれは盛り上がってんのか何なのかよくわからん話を
でもそれが妙にリアルで、
うんうんうん、
でさっき言ったその純粋、
はい、
美しさを感じる、
うんうん、
展開しないことがとか、なんかそのこうじゃなきゃいけないっていうことがなく、だらだら喋っていることのこう人のつながりの美しさみたいなものが、
非常に劇的なことって実際やっぱね普段の日常で起こんないんですよね。それを多分そのまま撮ると多分ただの退屈な会話劇になるんですよね。
秋田さん ないの。そうなんですよ。なんでなんだろう、今泉さん。
タランティーノみたいなことしますよね。
ね、なんかもうそんなことしたら。
だらだら喋ってるだけやのに、なんでこんな面白いんやろうっていうのは、やっぱりよく人を見てる人なんやろうなっていうのは。
せやねんな。
せなんですよ。
おいで、最後に、はい、カーってなるね。
こいつはもう、そういうとこやぞ、お前って。
私、でも、この映画見て、最後、あの映像が終わってエンドロールが流れる時に、
はい、
あのおたけびあげました。ちくしょーってなりました。それは別に悔しさとかじゃなくて、してやられた感、うん、青にもしてやられたし、うん、他の人にもしてやられたし、うんうん、今泉力也監督にもしてやられて、
そうなんですよ。
なんかね、ガーッてもうなんだよって。
そうなんですよ、これも 大どんでん返しが起きるわけ。
うん、大どんでん返し、ち
ょっと大どんでん返しかな。
でもね、あのラジオ聞いてる方、なんで2人でワイワイ楽しそうに喋りやがってって思ってると思うんですけど、はいはい、見終わった後になんだかこの幸せな気持ちで、なんだよあそこさみたいな、だよねって話したくなるような、
もう
穏やかなお土産をいただける感じありましたよね。
これはもう下世話なあれですけども、男性スタッフであの世にやったら、やっぱあの人やっぱいいよなって好きになってまうよなあの人。
そう、また出てくる女性がみんなキャラクター違って、
そうなんですよ、
とっても素敵なの。
絶妙になんかもうキャラクターも違うし、なんか年齢とかもちょっと関係性も違ったりとかしてね。
せ、でせめてもう少し青がガツガツしてりゃいいのに。
そう、
もうなんだ青って、
何カッコつけてんねんって、
ね、しかもカッコつけきれてないしとかも言いたくなるよな。
青はって、青はって。
そう、でも愛おしい、結局青に惹かれていく。
そうなんですよね。でまさにちょっとね、やっぱこの見ていろいろ喋りたいとか、ちょっともう映画からはみ出た面白さがあると思ってて、
はい、
でまさにその元町と似てるっていうのも、
うんうんうん、
下北沢の町がちょっと元町っぽいところがあるななんていうのもあって、
はい、
町の上でならぬ元町の上でというイベントをちょっと今進行中でして、
元ってつけただけ
でね、元をつけただけです。ハッシュタグ一応ついてるんですけど、ハッシュタグ元町の上でという、はい、町があの田の方の町なんです。
元町の町でね、
街路樹の街じゃなくて、
はい、
これがあの結構元町っていう本屋さんがいっぱいあるんですよね、
うんうんうん、
で本屋さんとかをにちょっといろいろこの映画を見ていただいて、この青くんがすごい本好きなんですよね、ずっと本読んでるんですよね、
う
ん、
そうですね。
でこの青にあの時の青はこういうのを読んだ方が良かったんちゃうかとか、いろいろちょっと本屋さんに本を勧めてもらったり、いろいろちょっと独自の本屋さん視点とかをいろいろインタビューとかをして、あの劇場のノートに、
うんうん、
あの定期連載していっておりますので、
あ、じゃあ皆さんぜひチェックしていただきまし
ょう。そちらの方も合わせて見ていただきたいですね。
はい、5月1日から元町映画館で上映されます。街の上で、上映を見る前や見た後、元町をねゆっくり散歩すると、はい、なんだか映画の世界に入ったような気持ちになるかもしれません。先読みシネマ情報、本日は元町映画館の坂見誠さんに街の上で、ハッシュタグは元町の上でお話いただきました。坂見さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
続いてのコーナーはいつもすいません、皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね何週分にもわたって、あら私そのメッセージだいぶ前に送ったわよと突っ込まれるかもしれないですけれども、ここでお便り紹介をさせていただきたいなと思います。いつもシネマクエストラジオを聞いてくださりありがとうございます。そしてメッセージを送ってくださりどうもありがとうございます。最初に紹介するのは、ラジオ関西のパーソナリティとしても映画紹介をされているおたかさん、ゲストに出ていただきましたね。おたかさんへのメッセージもねたくさんいただいていたので、ここで紹介したいと思いますよ。大阪市生野区のラジオネームごきげんさん、どうもありがとうございます。いつも楽しく拝聴しています。 おたかさんのほらあれあれあれやんけいちゃんを聞くと、年を取るとやっぱり言葉が出てこないんだなと思いました。これね、あれ何やったっけってなったの頑張って思い出さないと、どんどんいろいろぼやけてくるってね言われますけれどもね、おたかさんはねあれあれって言ってる時のね手の動きとか表情がめっちゃ可愛いんで、ずっとそのままでいいなと思わず思ってしまいましたよ。またおたかさんにもゲストに出てもらいたいと思います。まだまだね来ています。神戸市北区のマーブルさんからも、キュンキュンとなっているおたかさん、実は実話なお話。そうね、ちょっと二人でダジャレばっかり言ってましたね。けいちゃんとおたかさんの掛け合い楽しかったですというメッセージもどうもありがとうございます。そんなおたかさんがキュンキュンした映画としてご紹介して くださったのが、花束みたいな恋をした。これについて、大阪市生野区の沢田美希さんですね、花束みたいな恋をした、とても良いみたいなので見に行ってきます。私もガチガチの恋愛ものと思っていました。あんな男前と美人のカップルはいねえよって思っていましたということです。多分ねけいちゃんと沢田さんと、それから元町映画館の坂見さんはね、なんだよっていうキャラクターとしては気が合うんだと思いますね。愛のあるこうコメントをするときにちょっとこうツッコミを入れるとかね、腹立つなみたいな感じでしょうか。ありがとうございます。実はメッセージが溜まっていまして、同じく沢田さんからは、これねいくつかあのメッセージいただいていました。スマスイがとうとう閉館になったニュースを聞いてということで、たくさんのメッセージをありがとうございます。そのニュースを聞いた時に真っ先に頭に浮かんだのはシネマクエストでしたといただきました。これあのスマスイの映画を見ましたというメッセージが、スマスイがあの閉館になりましたというニュースとともにまた送ってきてくださった方ね、本当にありがとうございます。新しく生まれ変わるのに時間を要するスマスイですが、私たちが愛したスマスイは映画スマスイの中に生き生きと残っていますので、皆さん機会があればぜひご覧いただきたいと思います。デートしたことやお子さんと出かけたこと、遠足、いろんなことを思い出すのではないかと思います。さて続きまして、姫路市のラジオネームラムネさん、ありがとうございます。こんにちは、ラジオ放送お疲れ様です。ありがとうございます。トムとジェリーの実写化、最初はどういうことだと思いましたが、予告を見て納得&感動、すごい時代です。ぜひ映画館で見て迫力を味わいたいですというメッセージ、ありがとうございます。私キャラクターではね、トムとジェリーが一番好きなんですけど、メインで喋ってる私ケイちゃんがトムとジェリーを好きだということは、リスナーの皆さんもトムとジェリーがとても好きなようで、トムとジェリーの映画化のメッセージもねたくさんいただいてるんです。岡山県倉敷市のラジオネーム三浦さんからもいただきました。ラジコで楽しませてもらっています。はい、三浦さんありがとうございます。今夜も届きますかね。トムとジェリーは昔から大好きで、映画楽しみにしていました。今のアニメーションでどのように表現されているかワクワクします。トムとジェリーは昔からこう長編もの、宇宙に旅立ったり大冒険があったり、こうコンサートを行ったりとか、いろいろな長編ものがあるんですけど、それに今の映像技術が合わさった、さてどんなドタバタ劇があるのか、これはもう皆さん映画館で楽しむしかないですよね。大阪市東住吉区のりょうぱぱさんからもトムとジェリーのメッセージです。トムとジェリー、懐かしいアニメです。新作が劇場公開されるのですね。それも実写版、ここが気になるところなんですよね。仲良く喧嘩した、そんな喧嘩してきた2人が画面狭しと駆け回る様子が思い浮かびます。楽しそうな作品になっているな、間違いなしと思っています。新しいアニメもどんどん流行っていきますけれども、愛している 大好きな作品がまた新たな命が吹き込まれる、そんな映画化も嬉しいものですよね。こちら神奈川県大和市のアントニオジュニアさんからいただきました。こんばんは、毎週ラジコで拝聴させていただいています。はい、アントニオジュニアさん、どうもありがとうございます。週に1本は映画を見るようにしているので、いつも見る作品を決める際の参考にさせていただいています。緊急事態宣言も出て公開延期になった作品もありますが、感染対策をしっかりしていれば映画館は大丈夫な感じがします。コロナの感染も拡大して大変な時期ですが、これからもお体大切に頑張ってください。温かいメッセージありがとうございます。映画館というのはもともと扉を閉めてですね、映画に集中するこう密閉空間というイメージがあると思うんですけど、扉を閉める分どんな部屋よりもすごく空調設備が整っているんですね。なのでいつも綺麗な空気が映画館の中にはあるということと、映画を見ている間はマスクを外すこともなく動くこともなく映画に集中しているので、まあ、これからの世の中いろいろなことは変わっていくと思いますが、皆さんぜひ安心して映画館で素敵な作品とたくさん出会っていただきたいと思っています。アントニオジュニアさん、どうもありがとうございます。続いては広島県三原市ムーミン3号さんからいただきました。ノンフィクション映画で面白い作品を紹介します。お、ありがとうございます。役所広司、天海祐希主演の突入せよ浅間山荘事件です。史実に忠実に描かれているのはもちろん、後藤田官房長官の役を藤田誠さんが演じていて、キーマンであるこの役がすごくかっこよかったです。まだ見てないとけいちゃんがもし言うならぜひどうぞ。おすすめ作品を送っていただきました。ノンフィクションの作品もすごく増えていますね。こういう世の中がたくさん変わっていく時代に起こった出来事を忠実にお届けする作品というのも、立ち止まってしっかり受け止めたい作品の一つだと思います。皆さんもぜひ参考になさってください。役所広司、天海祐希主演の突入せよ浅間山荘事件、映画で藤田誠さんに会えるというのも嬉しいですね。神戸市中央区のラジオネームトラさん、ありがとうございます。番組で紹介した作品を見ましたよというメッセージです。まずはある人質見てきました。身代金を払えばテロリストを支援することになると言うけれども、いざ自分が拘束されたらそんなことどうでもいいから死にたくないんですよね。自分が愛する人が拘束されても同じ。この映画は平和ボケ日本人にぜひ見てほしいです。ある人質という作品は非常に衝撃的なシーンもありますが、知っているはずの私たちが生きている時間に起きたその世界的な事件の一部しか知らなかったことに罪悪感を覚えるような、そんな側面があります。でも本当にたくさんの方に見ていただきたい、ぜひ何かを感じ取っていただきたい作品になっています。同じくトラさんはガンザキンボも見られたそうです。ダニエル・ラドクリフ君頑張ってましたねというコメントが親目線で見てるんだなと。ダニエル・ラドクリフ君と多分生涯言われるんでしょうね。番組で紹介した作品を見に行ったよとか、こんな作品良かったよというメッセージ、皆さんからもお待ちしています。たくさんのメッセージありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ